みんなと議会をつなぐ柳井議会だより。2026年4月23日号。ナンバー85。ご自由にお持ち帰りください。テイクフリー。イラストが添えられています。表紙の説明。表紙と裏表紙がカラー刷り、あとはピンク色との2色刷りです。5分の3がフラワーランド内の写真で埋められています。Make it an excellent day。つなぐでは議会だよりに関するアンケートを実施します。12ページの QR コードからご回答をよろしくお願いします。議会を覗いてみよう。検索、柳井市議会公式チャンネル。QR コードが添えられています。令和8年第1回定例会3月。予定では6月、9月、12月もあります。目次、定例会ハイライト2ページから3ページ。一般質問4ページから8ページ。委員会レポート10ページから11ページ。2ページ。3月定例会ハイライト3ページまで。イラストが添えられています。今定例会は3月9日から3月24日までの16日間の会期で開催しました。初日に議案22件、承認2件、同意6件、報告1件、請願1件、および陳情1件が上呈されました。一般質問は3月10日から11日までの2日間で計10人の議員が登壇し質問を行いました。3つの QR コードが添えられています。会期日程の詳細、議案等の詳細、審議結果の詳細です。ピックアップ01、議案第11号、令和8年度柳井市一般会計予算。子育て、子ども誰でも通園事業。就労要件を問わず市が認可した市内保育園への通園を支援します。0歳6ヶ月から満3歳未満の未就園児が対象で、子ども1人当たり月10時間利用できます。子ども誰でも通園制度、 QR コードが添えられています。イラストもあります。1,025,000円。子育て産後ケア事業。産後1年未満の母子を対象に育児相談等を行います。地域施設で実施する集団型や、県事業として宿泊施設で実施される事業を加えるなど、事業内容が拡充されています。産後ケア事業 QR コードが添えられています。イラストもあります。3,906,000円。医療、救急医療対策事業。柳井保健医療圏で唯一の二次救急医療機関である周東総合病院を支援し、救急医療提供体制の維持を図ります。三角形のイラストで説明されています。底辺が一次救急で、二次救急、三次救急となっています。底辺は症状が軽く上に行くほど重たく。また、緊急性としては底辺が低く上に行くほど高いです。二次救急手術や入院が必要な患者に対応しています。1,954,000円。福祉、高齢者補聴器購入費等助成事業。65歳以上の軽度・中等度・難聴者を対象として補聴器本体購入費用の2分の1、上限3万円。本事業で購入した補聴器本体の修理費用の2分の1、上限1万円を補助します。なお、修理費用の補助は1回までです。 イラストが添えられています。305万円。3ページ、農業、新規就農支援事業補助金。本市に転入して5年以内に就農した認定新規就農者等に対し、家賃の2分の1、上限月2万5000円を最長3年間補助するものです。イラストが添えられています。66万9000円。文化、国森家住宅整備事業。国指定重要文化財国森家住宅の譲渡を受け、市が管理運営を行います。付属屋の一部を減築し、10月に再公開する予定です。写真が1枚添えられています。白壁の町並みです。1332万9000円ピックアップレイニー西岸第1号、上之助の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。本請願は中間貯蔵施設計画に対し、市民を代表する柳井市議会として反対の意思表明を求める請願書です。採決の結果、可否同数となったため、議長採決により継続審査と決しました。写真が1枚添えています。市議会の様子です。継続審査に賛成の意見。情報提供や議論が十分ではなく、市民理解も深まっていない状況である。現時点での判断が柳井市民に大きな影響を与えるからこそ、慎重に検討すべきである。市民から付託を受けた議会として、責任ある判断を行うために継続審査とすべきである。継続審査に反対の意見。中間貯蔵施設計画は市民の安心安全を脅かすものではないか、また多くの市民が不安に思い反対の声が上がっている。市民の切実な願いを市民の代表である議員として今表明する責任があると考えるため、継続ではなく採択すべきではないか。表になっています。令和8年3月定例会で賛否が分かれた議案等。審議結果、各会派議員の賛否、賛否数の順に読み上げます。議案第4号、柳井市国民健康保険税条例の一部改正について。審議結果、可決。柳井市民クラブ友座康氏、継続審査賛成。ジョンソン綾菜、継続審査反対。中本秀弘、継続審査賛成。新生クラブ坂ノ井恵、中川隆、継続審査反対。声優クラブ藤沢浩二、田中晴美、継続審査賛成。清和会平井康彦、継続審査賛成。山本達也、議長は評決に加わりません。重症会岡隆一、西郷隆、継続審査賛成。流進会山本龍馬、佐々木久美、継続審査賛成。一人会派平岡道夫、欠席。三島義雄、継続審査賛成。長友光子、継続審査反対。賛成10、反対4。次、請願第1号、上之助の使用済み核燃料中間貯蔵施設計画への反対決議を求める請願書。審議結果、継続審査。柳井市民クラブ友座康、中本秀弘、継続審査賛成。ジョンソン綾菜、継続審査反対。新生クラブ坂ノ井恵、中川隆、継続審査反対。声優クラブ藤沢浩二、田中晴美、継続審査賛成。清和会平井康彦、 継続審査賛成。山本達也、議長は評決に加わりません。劉少会岡隆一、継続審査賛成。西郷隆、継続審査反対。劉進会山本龍馬、継続審査反対。佐々木久美、継続審査賛成。一人会派平岡道夫欠席。三島義夫、長友光子、継続審査反対。賛成7、反対7。表終わります。請願第1号は可否同数のため、議長採決により継続審査と決しました。4ページ一般質問、8ページまで。それぞれ顔写真と QR コードが添えられています。柳井市民クラブ中本秀弘議員、豊かな暮らしを目指したまちづくり。柳井市の人口減少問題。クエスチョン、自然減、社会減に対しての現状把握、課題解決に向けた事業の利用状況、評価について。アンサー、人口減少は不可避の現実であることを受け止め、どのように持続可能なまちづくりを実現していくかという点を重視してきている。産業振興を基盤として、さまざまな子育て応援施策を展開していくことで、若い世代の定住促進を進め、同時に人口減少から生じる生活課題を解決していくことにより、すべての世代が心豊かに暮らすことのできる幸せのまちづくりの実現に向け鋭意取り組んでいく。イラストが添えられています。地域活性化と地域コミュニティの充実。クエスチョン、地域おこし協力隊と集落支援員の今後の方向性について。アンサー、市内8地区で夢プランの策定が完了し、大畑地区で策定が進められているほか、町中エリアにおいても外部専門家を起用した新たな取り組みが本格化する。各地区のニーズや夢プランの進捗を的確に把握し、山口県と連携しつつ、必要に応じて地域おこし協力隊や集落支援員の配置を検討していく。子どもたちの声が届くまちづくり。クエスチョン、子どもたちの市政への主体的参加を促す仕組みづくりとして、子ども議会の今後の導入は検討できないか。アンサー、子どもたちの声を聞く機会を確保することについては、関係機関と相談しながら研究していきたい。柳井市民クラブジョンソン綾菜議員、柳井市の情報をもっとわかりやすく発信しよう。ホームページ及び各 SNS の運用の目的について。クエスチョン、公式の情報発信を行っている媒体において、それぞれどのような役割分担と目的を掲げているのか伺います。アンサー、本市ではホームページに加え、 LINE、YouTube、Instagram、X、Facebook の5種類の SNS を運用している。ホームページは令和4年6月にリニューアルを行い、市政情報や移住情報の充実を図っている。 LINE は防災メールと合わせて、防災情報を複数の手段で市民に伝達することを主な目的としており、加えて広報・イベント情報等を発信している。 YouTube では市政だよりと観光 PR 動画を中心に公開している。その他の SNS は、市政情報、市内イベント情報、出来事、災害時の緊急情報などの幅広い情報発信を行っている。クエスチョン、各媒体においてしっかりと整理をした後、必要であれば予算をつけ、専門機関を導入することは考えられていますか？アンサー、いかにして市民に情報を届けるかという視点を持ちながら、 まずは議員で取り組んでいきたい。要望、せっかくの情報も相手に届かなければ存在しないのと同じです。市民の皆様が知りたい情報がすぐ手に入る満足度の高い情報提供が行えるよう強く要望いたします。写真が添えられています。スマホをやり取りしている様子です。5ページ劉紹会西郷隆議員市民と共同によるまちづくりを柳井市民活動センターについて。クエスチョン、柳井市民活動センターは柳井市市民参画と共同によるまちづくり推進条例第15条を満たしているか市民と検証しませんか。アンサー、皆様からのご意見を市民活動団体に属する方々などで構成する市民活動センター評価委員会において報告共有し、現在のセンターが条例の理念に照らし市民活動の活性化等に寄与しているか議論していきたい。写真が1枚添えられています。市民活動センターの部屋です。毎月10日と20日は市民活動の日。インフルエンザの予防接種について。クエスチョン、子育て世帯の負担軽減としてインフルエンザ予防接種費用の助成はできませんか。アンサー、子どもの健康を守る上での重要性は十分に認識しているが、まずは生涯にわたる重篤な合併症を伴うリスクのあるおたふく風邪の対策を優先的に取り組んでいく。子どもの遊び場を作ることについて。クエスチョン、子育て世帯からの要望が多い気軽に遊びに行けるような場所を柳井市文化福祉会館改修工事に合わせて作りませんか。アンサー、令和6年度は平日で 65%、 土日は 53% であり、現在の利用状況を踏まえると施設内に子どもの遊び場を常設することについては課題が多いと認識している。明日の形、平岡道夫議員。豊かで安心して暮らせる町に。物価高騰対策及び地域活性化について。クエスチョン、物価の上昇が続く中、物価高や地域活性化につながる支援をしていただけませんか。アンサー、買い物券事業による直接的な支援に加え、令和8年度当初予算に計上した各種施策を通じて、子育て世帯をはじめとする市民生活の負担軽減、定住促進、地域産業の振興、生活交通の確保、観光によるにぎわいの創出など、暮らしと地域経済の双方を支える取り組みを総合的に進めていく。イラストが添えられています。空き家対策及び活用促進について。クエスチョン、移住したい人、空き家へ住みたい人に応えるための支援ができませんか。アンサー、本市の移住ポータルサイト柳井暮らしサイト、サイトはアルファベットの大文字で SITE において、空き家バンク物件情報や各種補助金制度、お試し移住の案内を SNS とリンクし、地域のさまざまな情報発信を行っている。特に空き家バンク関連のページは市公式ホームページの中でも上位の閲覧数があり、空き家物件の関心の高さがうかがえる。今後もさらなる情報発信の充実に努め、空き家の利活用を進めていく。イラストが添えられています。柳井暮らしサイトで QR コードも添えられています。移住ポータルサイト柳井暮らしサイト。6ページ流進会山本龍馬議員。より良い今と未来のために、ふるさと納税の寄付額アップへの挑戦について。クエスチョン、柳井市の魅力を広く伝え寄付を増やすことは 豊かな町づくりの大きな力となります。それに向けた4つの提案にご協力いただけませんか。イラストが三角形で添えられています。アンサー、ふるさと納税制度において募集にかかる経費は寄付額の5割以下とすることが定められており、超過した場合ふるさと納税の対象となる地方団体の指定が取り消される。専任者を配置することについては人件費が募集にかかる経費に含まれるため、本市の寄付額を踏まえると慎重な検討が必要である。返礼品の魅力がより伝わる写真を掲載することについては、ポータルサイト上の画像の差し替え、文言を追加するなど掲載情報の見直しを随時行っている。寄付金の活用報告欄の更新、夢プランの表現の変更については分かりやすく寄付の使途及び成果が伝わる内容となるよう、掲載写真や文言の工夫などを検討していきたい。寄付者にとって分かりやすく応援したい気持ちにつながるよう改善に向けて検討していきたい。その他の質問、物価高騰対策について、上臼杵町の使用済み燃料中間貯蔵施設の建設について、柳昌会岡隆一議員、柳井の農業をどう守っていくのか、柳井市農業振興地域整備計画について。クエスチョン、今後の計画改定の進め方や手順、基本方針について伺う。アンサー、令和10年11年度の2か年で見直しを実施していく。大まかな手順として、令和10年度に見直しにかかる基礎資料及び基本方針案を作成し、柳井市農業振興対策協議会並びに地区委員会に諮るとともに、アンケート調査を実施する。地域計画で示す将来像も踏まえ、将来どの農地を守り、どのような担い手につないでいくのかという視点を大切にしながら、農地中間管理機構の活用、農地の集積集約化、必要な基盤整備等につなげていくことが重要と考えている。増え続ける耕作放棄地について。クエスチョン、耕作放棄地をなくすための対策、荒廃農地で迷惑している住民に対しての対応、相続放棄により荒廃した農地の管理は。アンサー、農地パトロールや所有者等への働きかけ、貸し付けや売却に向けた調整、市独自事業による再生支援等により解消に努める。荒廃農地は職員が現地を確認し、状況把握を行い、その上で所有者調査、近隣での聞き取りを行い、適正な管理をお願いする。相続放棄された農地が管理不全に陥らないよう、相続が発生した場合の農地の取り扱いについて事前の周知を強化していく。イラストが添えられています。7ページ、公明党三島義夫議員、柳井市民のご意見から見た市の再整備策。柳井地区広域消費生活センターの職員の補充を。クエスチョン、職員の数が2人から1人になっている。一日も早い補充をするべきである。アンサー、令和8年度からは再び2名体制に戻る見込みであり、安定した運営体制に加え、斡旋業務の充実を図ることができると考える。アクアヒル屋内にビュースポットを作ってはどうか。クエスチョン、アクアヒル屋内南側に田伏町から柳井市にかけての眺望が開けている場所がある簡単なビュースポットを作ってはどうか。アンサー、当該箇所はランニングコースのカーブに位置し、景色をご覧になる方の安全面の配慮が必要となり、また東屋からの眺望を妨げないように 考慮する必要もある。利用状況や施設配備との関係を踏まえた上で、設置の可否や方法について研究していきたい。茶臼山古墳の再整備が必要ではないか。クエスチョン。古墳歴史の広場の水質改善はできないか。ジオラマもひびが入っているので再整備を。アンサー。定期的な受水槽等の清掃に努めているが、今後ろ過装置の設置などを改善対策を研究していきたい。ジオラマのブロック間の目地の補修と表面の再塗装による改善を図り、引き続き活用していきたい。写真が1枚添えられています。茶臼山古墳の様子です。その他の質問。平郡航路の新造船について。日本共産党長友光子議員。安心安全のために中間貯蔵施設はいりません。中間貯蔵施設建設計画について。クエスチョン。反対推進両方の立場からのシンポジウムを開くべきと考えますが、そのための研究の進捗状況はいかがですか。アンサー。シンポジウムを開催することについては、そのあり方、開催の可否も含め、なお引き続き一市三町において協議していくべき案件として認識している。クエスチョン。国の説明には限りがありますが、説明責任を果たされるための要請の進捗状況はいかがですか。アンサー。事業計画は示されていく中で、しかるべきタイミングで国に対してその安全性や核燃料サイクルに関する見通しなども含めた責任ある説明、また質疑を尽くす場を求めていく考えである。水道料金について。クエスチョン。高い水道料金が市民の生活を圧迫しています。県に水道料金引き下げの補充金の拡充を強く要請、交渉すべきではありませんか。アンサー。昭和57年に取り交わした確認書の経緯を踏まえ、山口県には長年にわたり多岐にわたるご支援をいただいている。企業団が行う本市水道事業の経営状況を的確に把握しつつ、一市四町と連携を図りながら、県に対し本地域の水道事業への継続的な支援を引き続き強く要望していく。写真が1枚添えられています。コップに水を注いでいる様子です。8ページ。新生クラブ坂ノ井恵議員。いかにして柳井に人を呼び込むか。人口増加を目指す策について。クエスチョン。山口デスティネーションキャンペーンに乗じて交流観光人口を増やす方策は。アンサー。プレキャンペーンにより一定の観光客増加という成果を確認できた一方で、参加者からのご意見等を通じて改善すべき点や課題も見えてきた。本市としては山口デスティネーションキャンペーンを一過性のものとせず、プレキャンペーンで得られた成果を踏まえ、観光コンテンツの改善と磨き上げを重ねながら、滞在時間の延伸、消費額の増加、リピーターの獲得を目指していく。合わせて体験型観光の魅力を一層高め、交流人口の拡大を図ることで、地域経済の活性化、さらには移住・定住の促進へとつなげていきたい。またこれを契機に幅広い分野の方々が新たな観光素材の掘り起こしに参画していただける環境づくりも進めていく。写真が1枚添えられています。女性が金魚提灯を作成している様子です。金魚提灯一から制作体験。デスティネーションキャンペーン。自治体と JR グループが一体となって行う大型観光キャンペーン。2026年 10月から12月に開催され、2025年にはプレキャンペーンが開催されました。その他の質問、まちづくりについて。流進会佐々木久美議員、必要な人に必要な支援が届く柳井市へ、市内の公園について。クエスチョン、公園の和式トイレの洋式化の計画とその具体的なスケジュールはありますか。アンサー、現時点において洋式化する具体的な計画は有していないが、今後は公園の利用実態を検証した上で、トイレの継続的な設置が必要と判断される公園については計画的な整備が実施できるよう検討していきたい。支援が必要な家庭への取り組みについて。クエスチョン、窓口が多岐にわたり分かりにくい状況ですが、ワンストップ化はできませんか。アンサー、複合的な課題を抱える子育て家庭については、関係機関が多岐に及び、それぞれ専門性が高いため、手続きを集約することは現時点では困難である。しかしながら、手続きの負担軽減は必要であると認識しており、まずは相談を受けた際に丁寧に聞き取りを行い、関係部署の担当者に引き継ぎ、可能な限り円滑につなぐことができるように努めていく。高齢者の暮らしについて。クエスチョン、地域包括支援センターの役割と現状の課題はどのように認識していますか。アンサー、相談窓口として一定の認知度はあると考えているが、介護は必要になってから相談する場所との認識を持たれている方も多く、介護予防等の取り組みに関する周知について工夫が必要であると考えている。イラストが添えられています。9ページ、知ってる？議員ができないこと。議員は公職選挙法により、選挙区内の人に対してお金や物を送ることができません。また、議員が選挙区内の人に対して、年賀状や暑中見舞い状などの時候の挨拶、電報も含むを出すことは、党令のための自筆によるもの以外はできません。さらに、有権者が議員に対して寄付を求めることもできません。市民の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。10枚のイラストが説明とともに添えられています。読み上げます。結婚祝い、香典。この2つは議員本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行う場合は、罰則が適用されない場合があります。地域の運動会、スポーツ大会への飲食物等の差し入れ、お歳暮、お年賀、お祭りへの寄付、差し入れ、入学祝い、卒業祝い、自治会の集会、旅行等の催し物への寸志、飲食物の差し入れ、葬儀の花は供花、落成式、開店祝い等の花は病気見舞い。以上です。本会議を傍聴してみよう。写真と図で示されています。読み上げます。ステップ1、右のエレベーターの6階を押します。ステップ2、エレベーターを出て左に進みます。ステップ3、机の上の資料を手に取り、傍聴席へと進みます。ステップ4、傍聴席から議会を傍聴できます。入退室は自由です。10ページ、委員会レポート11ページまで。委員会で審査された議案について、その経緯と結果等の概要を報告します。イラストが添えられています。委員会って何？専門的に議案の審査を行うため、分野ごとに委員会を設置します。委員会では議案審査に加え、所管、事務、 調査事項、調査テーマを決定し、課題解決や政策提言を目的に調査を行っています。総務文教常任委員会、総合計画、地域づくり、財政、広報、防災、人事、選挙、監査、学校教育、障害学習、スポーツなどに関すること。所管事務調査事項、教育問題について、人口問題について。建設経済常任委員会、商工業、観光、農林水産業、都市計画、公園管理、道路建設などに関すること。所管事務調査事項、インフラの維持管理について、資源を生かした地域の活性化について。厚生常任委員会、住民票、税金、ごみ、環境問題、国民健康保険、介護保険、保育園、健康福祉などに関すること。所管事務調査事項、市民生活に関わる社会福祉について、環境に関する調査について。総務文教常任委員会、 QR コードが添えられています。議案第8号、柳井市過疎地域持続的発展計画の策定について。クエスチョン、この計画は最終的に過疎地域指定からの脱却を目指しているのか。アンサー、脱却という視点も含まれているが、本計画は過疎法の趣旨を踏まえ、国の特別措置を活用し、地域活力の維持・発展、住民福祉の向上、地域格差の是正を図ることにより、地域の持続的発展を目指している。議案第11号、令和8年度柳井市一般会計予算。クエスチョン、市民活動センターの体制を見直すということだが、相談員が不足するのではないか。アンサー、緑ヶ丘図書館への移転準備から運営が軌道に乗るまでの間、1名増の4名体制で運用してきたが、運営もスムーズになってきたので、従来の3名体制に見直した。クエスチョン、国盛家住宅整備事業について観光資源として活用するのか、保存中心なのか。アンサー、現時点週3回の開館予定であるが、今後開館日を増やす可能性もある。市内唯一の重要文化財として、さまざまなアイデアをいただき活用を検討するが、まずは公開して見てもらうことを目指す。写真が1枚添えられています。国盛家住宅内装、10月から再公開の予定。11ページ、建設経済常任委員会、QR コードが添えられています。議案第11号、令和8年度柳井市一般会計予算。クエスチョン、空き家除去事業費補助金について、空き家を解体した後、どのように使われるのか調査するべきではないか。アンサー、申請をいただいた段階で今後の活用の意向について聞き取りを行っている。また申請受付時や交付決定の段階で文書により適切な維持管理をしていただくようお願いしている。クエスチョン、解体したエリアの補助率を上げる考えはないのか。アンサー、補助制度が始まる際に議論はあったが、柳井市は空き家が特に多い状況であり、3年間の重点取り組みにあたっては、まずは区分を設けずに事業を開始することで議論がまとまった。クエスチョン、大畑観光センターリニューアルの実施設計委託料について、地元の方や大畑観光センターの方と十分に協議されたのか。アンサー、 地元団体と協議しているところである。想定されるものに加え、地元の要望にも対応しうるように予算計上している。来年の3月末に実施設計を完了する予定である。写真が2枚添えられています。解体前の空き家と解体後の土地活用です。厚生常任委員会、 QR コードが添えられています。議案第1号、柳井市特定乳児等支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。クエスチョン、子ども誰でも通園制度を運営するにあたり、時間の管理を適切に行うことができるのか。アンサー、国の定めた管理基準により、登園記録等をしっかり管理することになっており、安全に運用していく。写真が1枚添えられています。保育園での保育士と子どもたちの様子です。議案第11号、令和8年度柳井市一般会計予算。クエスチョン、高齢者補聴器購入費等助成金について。補聴器の購入は何人分を想定とした予算なのか。予算が足りなくなったら補正予算を組まれる予定はあるのか。アンサー、100人分を想定している。他市の実施状況も踏まえ計上していることから、当初予算内で賄えると考えている。クエスチョン、西福祉センターの施設改修工事費について。耐震補強等工事をする上で休館する期間はあるのか。アンサー、休館は令和8年の8月頃から令和9年2月頃を想定している。人権啓発の相談事業についてはこれまで通り対応し、各種教室等については他の施設の利用等により継続していただきたい。12ページ、傍聴にお越しください。柳井市議会では議会の傍聴ができます。本会議委員会では市民の皆さんの生活に密着した重要な問題が審議されます。身近な姿勢を知るためにも議会を傍聴しましょう。背面に議会の様子の写真が添えられています。6月定例会予定表になっています。15日月曜、本会議一般質問10時から、16日火曜から18日木曜までは一般質問10時から、19日金曜、22日月曜、23日火曜は委員会10時から、24日水曜は委員会予備日、29日月曜、本会議最終日10時からとなっています。表終わります。米印、日程の詳細は6月4日木曜開催予定の議会運営委員会で決定されます。議場見学を受け付けています。市議会をもっと身近に感じていただけるよう、議場などの見学を受け付けています。学校の社会見学はもちろん、各団体等での見学も大歓迎です。ぜひお越しください。QR コードが添えられています。ウェブアンケートにご協力ください。より良い議会だより作りのため、ウェブアンケートを実施しています。質問は4個です。QR コードからご回答をよろしくお願いします。スマホのイラストと QR コードが添えられています。編集後期、議会だよりを大きくリニューアルしました。気軽に手に取って読んでみようと思われるようにデザインや構成を一新しました。いかがでしょうか。表題を議会とみんなをつなぐ柳井議会だよりとしました。議会の取り組みや柳井市政を自分のこととして身近に感じていただき、市民の皆さんと市政をつなぐ役割を果たしていきたいと思います。感想・意見をお寄せください。委員長・長友光子、 副委員長ジョンソン彩奈、委員西郷隆、佐々木久美、中本秀弘、山本龍馬。発行柳井市議会、編集柳井議会だより編集委員会、郵便番号 742-8714、 山口県柳井市南町1丁目10番2号、電話 0820-22-2129、 ファックス 0820-23-6223、 https://www.city-yahoo.jp/site/shigikai/。 QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。以上で柳井議会だよりの音訳を終わります。音訳担当は淡谷美智子でした。編集は淡谷聖吾です。